私は口を開いて信玄を、いにしえからの言い伝えを告げよう。クレジット会社、世界的な会社でマスターカードっていうのがありますね。日本の信販会社のクレジットカードっていうのは大体提携カードとしてビザかマスターかどちらかが大体はついているっていう、そういうものですが、そのまあね、ビザマスターというのは2大信販会社っていうことになるんでしょうけど、その一つですね。でこのマスターカードが1997年からずっと今も続いてますよね。コマーシャルでプライスレスというキャッチコピーを流しているんですね。いろんな、風景とかシーンと風景一緒か。でいろんな事柄をこう絵で見せながらね、その体験が一つ一つ全部こうプライスレスだと、お金で買えない価値があるんだということをいろいろこう見せるっていう、そういうコマーシャルですね。非常に強烈に印象に残るコマーシャルです。で、その、まあ、素晴らしい景色とか体験とかの絵を見ながら、一番最後に、お金で買えるものはマスターカードでって、それがまあオチなんですが、なかなか面白いコマーシャルだなと思って、とても印象深く覚えています。世の中にはプライスレスな事柄、つまりお金では買えない価値っていうのは多分たくさんあるんだろうなと思います。でも、なかなか、これですよってこう、お見せするっていうのは非常に難しいですよね。プライスレスっていうのは、これがプライスレスだっていう人の思い入れ、個人的な思い入れとか、その人の価値観っていうのが反映されるわけで、これはお金で買えない価値があるって、どんだけ力説しても、必ずしも共感されるものではないのですね。で、なかなかこう、取り出せない。取り出せるものはむしろお金で買える。マスターカードでいくらでも買えるものなら取り出せるんだけど、プライスレスなものっていうのはなかなかこう取り出してお見せできるようなものではない。そういうものだよなっていうことをあのコマーシャルを見ながらこう感じるんですね。まあ当然ですよ。その人がこれは素晴らしい、これはもうお金で買えない価値だと思っていること自体に価値があるわけですから、それは別にその人個人がそうだと思っているっていうことだけで十分。幸せなことなんだろうなと思います。今日、講読詩編78編って読みましたが、講読詩編を読み交わすときに、司会者、詩識者は読まない箇所っていうのが必ずあるんですね。それは詩編の中で、数字78編なら78と書いてある、その下に小さい字で何か書いてある、いろんなこと書いてある もちろん書いてないのもたくさんあるんだけど、いろんなことが書いてあるのがあります。まあ、とがきといいますか、この例えば今日で言う78編というのはどういう、もともと何なのかみたいな、そういう紹介がちょっと細かい字で書いてある、そういうものです。そこは詩識者は読みませんし、講読詩編としては、詩編本体としては読まないわけです。で、困ったことに、口語訳聖書の時代は、そういう部分は、節の外に置かれてたんですね。でも、新教大学聖書になったときに、そこが、一節になっていたりなっていなかったりっていう。これまた扱いにものすごく困るんですけども、説の中に入れられたり外されたりする、その基準が僕らなんかにはよくわからないし、困ったもんだなと、口語訳のように全部説の外に出してくれた方がよっぽどスッキリするなとか思うこともある。そういう箇所 で、今日の78編にはこう書いてあるんですね。マスキール、アサフの詩と書いてあるんですね。78編前後はアサフの歌ばっかりたくさん取り上げられているのです。きっとアサフの詩というふうに書かれているのだから、アサフという人が作った詩なんだろうというのは見当がつきます。これは大正解ですね。アサフという人によって作られた歌であるというのは間違いないことなんです。このアサフって一体何者かっていうことなんですけども、歴代史上6章というところで、主の神殿が建てられて、そこに神の箱、あの例の10階の石の板が収められている、神そのものであるところの箱が、神殿の中にいよいよこう安置されるっていう、その時のことを歴代史上6章に記録があるんですね。そこにアサフっていうのが登場するんです。こういうふうに書かれてますね。この任務に就いた者とその子孫は次の通りである。ケハトの子孫では栄唱者ヘマンで、ヘマンから始まっていろんな人の名前がここにこう出てくるんですが、そのリストの中でヘマンの右側に立って任務に就く兄弟アサフという、ここにアサフっていうのが出てくるんですね。栄唱者の右側に立って任務についている、しかもその栄唱者ヘマンの兄弟であるところのアサフと紹介されているっていうことです。その礼拝、神の箱を安置するということで行われる民の集会、なかなか権威ある非常に大きな集会だったと思いますが、そこで非常に重要な任務を担ったヘマンとアサフという兄弟だったっていう、そういうことなんだと思います。で、このアサフのことはずっと時代が下がって、今度歴代史下でヒゼキヤ王時代のことが書かれてるんですが、そこにも登場するんですね。で、どういうふうに登場するかっていうと、ヒゼキヤ王と高官たちがダビデと先見者アサフの言葉を持って主を賛美するようにレビ人に命じたので、彼らは主を賛美して喜び祝い、ひざまずいて礼拝したって書いてあるんですよ。つまり、ヒゼキヤ王と、まあ、国の役人たちが神を礼拝するという特別な時に、ダビデ、この人も、盾ごとの名手だった。そして、たくさん賛美歌を作ったと言われている人ですよね。だからダビデの賛美歌っていうのはたくさん残ってたんでしょうし、それと、先見者アサフの言葉を持って主を賛美した。だから、アサフも賛美歌を作る人だったっていうことですよね。だから、今日の78編は、アサフの詩って書いてある。その通り、アサフという人が、詩でもって神を賛美するっていうことに長けた人だったんだと。しかも、自分が生きていた時は、歴代史上の時代、その頃には生きた人アサフだったけども、歴代史下の29章、ヒゼキヤ王の時代には、伝承としてアサフの業績がちゃんと語り継がれていて、人々はアサフの賛美歌っていうのを、まあ、よく知っていたっていう、そういうこと。なんだと思うんですね。このヒゼキヤ王っていうのは歴代史の中では非常に珍しいのですが、歴代史の歴史家たちにとって非常に称賛されている王様です。その後ユダのすべての王の中で彼のような王はなく、また彼の前にもなかったっていう、まあ、ダビデ・ソロモンは別格なんですが、その後に続く歴代の王たちの中で、彼ほど素晴らしい王は前にも後にもいなかったっていう歴史家たちが評するのがヒゼキヤ王。そのヒゼキヤ王が神を礼拝するときに用いたのがアサフの賛美歌。そういうことですね。アサフというのはそういう人なんだということがわかります。で、このアサフの78編は マスキールだって書いてあるんですね。これがちょっと困っちゃう。マスキールっていうのは一体何なのか分かんないんですよ。私が分からないだけじゃなくて、研究者の間でもマスキールとは一体何なんだろうかっていうのは今でも定説がない、そういうものなんです。だからわざわざカタカナでマスキールって書いてあるんですね。日本語に訳せないからだと思いますね。該当する箇所は全部マスキールって書かれてます。詩編の中には13回登場します。で、おそらく何かこう教訓的な歌とか巧みな歌とか、かなりの技巧を要する歌っていう意味ではないかっていうふうに想像されている、まあ、考えられているんだけども、一言で訳語を当てはめることはできないくらいのこう概念の広い言葉なのかもしれないんですね。ただ面白いことに、マスキールそのものが何を意味するのかはよくわからないんだけれども、マスキールという言葉の語感、つまり元々の言葉はサーカルだっていうことはちゃんと研究者たちの中で一致してるんですね。このサーカルっていうのは指図するとか教示するとか理解するとか、そういうことを表すときに用いられる単語がサーカルなんですね。だからサーカルから派生しているのがマスキールだっていうことから考えれば、そこを重点的に考えたならマスキールってね、やっぱり教訓ということになるのかもしれない。今日お読みした78編っていうのは、もうその一番最初の部分だけしか今日は読まなかったんだけども、前編読んでみれば、ここに書かれていることは確かに教訓なんです。しかも、失敗から悟れとか失敗から学べというふうに呼びかけられている詩編です。失敗っていうのはじゃあ何なのかって言ったら、これもイスラエルの過去のことなんです。つまり、この78編で歌われている内容というのは、神とイスラエルとの関わりが常にイスラエルの失敗の歴史で彩られているんだからっていう、そういう歌なんですよね。イスラエルの歴史は神との関係で言えば失敗の連続だったっていう、そういう歴史観に立って歌われている歌なんですね。で、しかもそれが教訓であるということは、単にそのイスラエルを卑下したり失敗ばかりする、言葉は正しいかどうかわからんけど、悪い民族だとかね、神の意志に沿わない民族だとか、そういうふうに客観的に評価するためにここに歌われているのではなく、それ自体が教訓だということは、それを読んでいる、例えば数千年も離れた時代を生きている今の私たちにとっても、それはその歴史から学ぶべきことがあるのだから教訓としなさいよって言われているっていうことですよね。我々にこれを読む人にとって、その時代がどれほど書かれている時代とかけ離れていようが、はるかこう時間の差があろうが、それが教訓であるっていうことは、この時代に起きたことがこの時代でも言い得ているよ、この時代でも通用するよ、だから教訓なんですよね。そういうこと、数千年離れていても読んでいるあなたが今そこから教訓として学び取るべきことがあるのだ、そういうものとして歌われたのがこの78編ということなんだと思います。失敗という事柄を歴史化する試みと言いますかね、過去にイスラエルの失敗に満ちた苦い経験は、それが人々によってはっきりと記憶された時に教訓となる。そして全ての人にとって極めて貴重な教えになっていく。それは まさに金では買えない、絶対に買えない貴重な富なんだ。プライスレスということになる。マスキールこそプライスレスっていうのはそういう意味ですよね。まさに我々にとってお金では買えないくらいの非常に貴重な富、教えになるのだっていう。もう一つプライスレスなことがあります。それは今日の礼拝の主題ですね。今日の礼拝は天国に市民権を持つ者という、そういう主題がついてます。市民権という言葉がここに出てきていますね。権というのは何がしかの権利のことを指すのだろう。それは想像ができます。一般的に近代国家でいう市民権というのは大体国籍と結びついていて、その権利を共有できる、その権利に預かれるものというのは国民なんだ。国民でなければその権利は預かれませんよっていうのが市民権です。だからその解釈に習えば、天国に市民権を持つ者ということは、誰か、それは天国の国民であると、それが想定されているっていうのは、なんとなくわかる。ではその権利を持つ者というのは一体誰なのか。私はその権利を持っているのかどうか、まあ、非常に、なんて言いますかね、我々の思いというのはそこにこう集中していきますよね。私は一体天国の市民権を持っているのかしら、持ってないのかしら。残念ながら免許証、運転免許証のように誰の目にも明らかな権利の証明書みたいなものを僕らは持ってないんですね。ビザでもマスターでもいいんですけど、あるいは運転免許証であれ、永住権、グリーンカードみたいなね、それさえ示せば、はい、大丈夫ですよ。ディズニーランドに入るとパスポートを買って入ってね、それさえ持ってれば、どのアトラクションでもフリーパスで、まあ、並ばなきゃなんないけど、利用はできますよって、あれ、権利ですよね。でも我々が天国の市民権がある、のかどうかわからんけども、少なくとも私は天国の市民権をこう運転免許証のような明示さえすれば誰にでも通じるようなものとしては持ってないです。持ったことはないし、それをこう取得したという記憶もないですね。運転免許証なら自動車学校行ったし、確か試験も受けて、それで合格して免許証発行されたんだけど、そういう記憶がちゃんとあるんだけど、天国の市民権を私が取得したっていう明確な体験、覚えはないですよね。ということは、そもそも何がしかの働き、私の働きによって天国の市民権というのを獲得できるというものにはなってない、そういうことだと思うんですよね。いやいや、洗礼受けてますからって言ってもいいのかもしれないけど、そうでしょうかねって。私は自分が洗礼受けたから救われたとは思えない。その後の歩みは恥ずかしくてとても言えない。そういうことをたくさん積み重ねているわけだから、とても受けてますからということが市民権を得る何がしかの覚えにはならない、そういうふうに言わざるを得ないんですね。今日もう一箇所、ヘブライ人への手紙を読みましたが、そこにこう書いてますね。このようにおびただしい商人の群れに囲まれている以上、ちょっと省略して、自分に定められている競争を忍耐強く走り抜こうと勧められている。つまり私はその運転免許証のような天国の市民権みたいなのはない、持ってない、与えられた記憶もないし取りに行った記憶もない。だけど世の中には このようにおびただしい証人がいる。つまり天国の住民たる人たちの証人がたくさんいて、それに僕らは取り囲まれている。時代の前後、過去から未来に向かってたくさんの人たちが神の国の証人になっている。その人たちによって証言されている。だから我々には天国の市民権があるのだと。忍耐強く走り抜こう。どんなに苦しくても天国への市民権があるのだから忍耐強く走り抜こうと、このヘブライ人への手紙は我々に勧めているわけですね。あるいはルカの福音書、今日はムナの例えのところを読みました。10人のしもべに1ムナずつ、合計10ムナが与えられていると書いてあるんですよ。誰でも1ムナだってね。これマタイとちょっと違うところですよね。マタイの方が僕は現実を反映しているなと思うんだけど、つまり能力の差によって1デナリの人もいれば10デナリの人もいるよという、ね、その方が現実を反映しているなと思うんだけど、ルカは全員に1ムナがちゃんと与えられているんだっていう、そこを強調しますよね。で、その一ムナは私の稼ぎではないわけです。私の給与として与えられているのではなくて、ご主人が旅に出かける、王位を受け継ぐために旅に出かけるときに託されたものとしてね、誰にでも一ムナが与えられたっていう、そういう話ですよ。だから私の稼ぎではないにもかかわらず主人から与えられている。実績とか能力とかへの報奨金としてでもない、あるいは獲得賞金として与えられた一ムナでもない。じゃあ何に対して一ムナ与えられているのか。これは主人からの期待値としか言いようがない。それが一ムナだったっていうことなんじゃないですかね。ご主人がお前にこれを預けるよって、それ期待して預けるわけですよね。ご主人から期待されているから一ムナ預かっているわけです。で、そのことはそうだということを知っていようが知っていまいが与えられている。神様が私に期待してるなんていうことを知らない人はたくさんいるでしょうね。そっちの方が多いわけでしょ。でも、じゃあ彼らには与えられてないかって言ったら与えられているわけです。神の期待値は全ての人に一ムナ与えられている。それがルカの言いたいことですよね。であれば、私にも同額与えられているこの一ムナをどう用いるのかっていうことが、その用い方に、はい、平たく言えばですよ、お金の使い方に人格っていうのが現れるんですよ。だからこの一ムナをどう使うかっていうことに、実は私自身のプライスが現れる。で、今日の話の中に必死に神に対して弁解している一人のね、使用人がいますでしょ。おそらくあれは私の姿ですよ。神の前に立つときに必死になって自己弁護するしかないわけです。で、まあね、この例え話は、それがこう、一ムナ取り上げられちゃうっていう話になって、脅されてるわけですけどね。でも神様は私に、一ムナ与えて、お前に期待してるっておっしゃってる。それは事実なんですよ。つまりお前の存在は私にとってプライスレスだと神様はおっしゃってくださってるわけでしょ。お前はとても尊いのだっておっしゃってくださっている。だから、その期待に応えようと私たちは歩む。最後の審判で気がついても遅いわけですよね。そうじゃなく今、神様の期待に応える歩みへと 私自身を向かわせていかなきゃならない。それが一部の与えられたものの責任なのだろうと。それはしかしその脅迫的なものではなくて、神がこの私にも期待しておられるのだから、私をプライスレスとおっしゃってくださる方が私を認めてくださっているのだから、そしてすでに一部の与えられているのだから、その期待に応えようではないか。多くの証人たちに囲まれているのだから、私は自分の競争を忍耐強く走り抜こう、それ以外にその神の期待値に応える道はないのではないか、そう教えられた、そんな気がいたします。お祈りをいたしましょう。すべてのものを愛しを導きくださる神様、あなたが与えてくださった命をどのように用いるのか、それが私に課せられた使命であることを思います。あなたが私をプライスレスだとおっしゃって迎え入れてくださるから、私は与えられた命を使い尽くすことへと使命を与えられているのです。どうぞあなたの招きに従い歩みを進めることができますように。今世界中が我らの主の歩まれた場所での殺し合いに固唾を飲んでいます。どうぞイスラエルの暴力を神様あなたの力で封じてください。私たちにはこの地上でこそ神様の国を実現することが求められています。あなたの国に戦争や殺し合いなどありえません。復讐するのは私だという神様あなたの声を全ての人が思い起こすことができますように。復活の主イエスキリストの御名によって誠の神様にこの祈りを捧げます。アーメン。